はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。今夜もですね、本編に入る前にお便りのご紹介をしたいと思います。椿雷道さんからいただきました。ゆうすけさん、さっぱさん、こんにちは。椿雷道です。新お化けの Q 太郎シリーズ楽しく拝聴しました。新おば Q の第1話のエピソードを聞いた時から、話してほしい、でも今じゃない気がするってなっていた話題があります。それはもちろん各 SF 短編集に収録されている劇画おば Q です。あまりに大人向けなハードなストーリーなので、新おば Q のほのぼのドタバタの直後に取り上げるのは厳しいかなと思っています。ただ新おば Q の第1話と見比べるとより深みが増すので、それも捨てがたいかと思っています。さあ、ゆうすけさんがいつ取り上げてくれるか楽しみに待ちますね。またメールします。それではといただきました。ありがとうございました。ですね、お便りを取り上げるのが少し遅れてしまったんですけども、新お化けの Q 太郎の最終回をね、迎えた後にこの劇画おば Q を取り上げた回配信しました。いかがだったでしょうか。すごくね、劇画おば Q ってなっている通りね、大人向けの作品に仕上げてる、このお話なんですけども、本編の方でも触れたんですけど、僕この劇画おば Q という話自体は実は知ってたんですよ。ただ肝心のお化けの Q 太郎っていうシリーズをちゃんとね、読んだり見たりしたことがなかったので、なんとなく大人っぽいなっていう雰囲気は感じてたんですけども、こうなんとなくね、その正体がふんわりした感じだったんですね。でその後に、お化けの Q 太郎というシリーズをちゃんとね、楽しんで、あ、 Q ちゃんかわいいな、翔ちゃん男の子っぽくていいなとかね、他のお化けのメンバーも愉快で楽しいなっていうのを知った後にですね、劇画おば Q もう一度読んでみると、まあ、ズドーンと重くなるようなね、あのハードな、ストーリーのこの深みがね、後から怖かったって感じでしたね。この少し不思議な糸をやりたいって思ったきっかけのうちの一つの作品でもありますね。このお話を知らない人がいるんだったら、ぜひ、知ってほしいな、一回読んでほしいなっていうのをこう広めていきたいっていう、そういうねお話がいくつかあるんですけども、そのうちの一つでしたね、劇画おば Q っていうのは。これをね、紹介するにあたってはもちろん、お化けの Q 太郎、新お化けの Q 太郎っていう二つのシリーズをしっかりね、お話しして、そのドタバタほのぼのの様子をね、楽しんでもらった後じゃないとっていうところもあったので、ご紹介するにすごくね時間かかったんですけども、いや、ようやくお話ができたなーって感じではあります。一つのね到達点ではありました。さて、この後もこの話は紹介したいなっていうのがたくさんあるので、引き続きね、少し不思議ないと楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございました。それでは本編の方に移ろうと思います。はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
さっぱです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お話ししてるチンプっていう話なんですけども、
はい、
まあ連載形式がね、藤子不二雄ランドの巻末に載ってたっていうのがあるわけですよ。
はいはいはい。
なので普通にね、週刊の漫画誌とか月刊の漫画誌とかに載ってたわけじゃなく、
うん、
藤子不二雄ランドの一巻の最後に1話で、次出た時に1話みたいな感じで、まあ、藤子作品を愛読してた人がさらにこのおまけみたいな感じでね、読んでいくみたいな話だったので、もう藤子好きな人向けのっていう感じで、
うん、そうですね、
随所随所にね、この女の子が主人公なんだけど、今までのドラえもんパターンとはちょっと違ってみたいなさ、ガキ大将はいるんだけど、この主人公と相手役っていうのが逆転してるとかさ、
はいはいはい、
あとはね、秘密道具みたいな形ではなく、こう科学がね発展して、それがね魔法みたいな形で出てくるみたいな SF 感が強かったりとかあるんですけど、
うんうん、
そんな中にですね、もう一人すごく強烈なキャラクターが出てまして、
うん、
それがエリちゃんのお家の、これお隣さんって書いてるんですけど、ちょっと位置関係がよくわからないです。あの塀を閉じ越えたら相手の庭に入っちゃったみたいな話で初登場したので、
そうですね、
スネミさんという、
うん、
うん、スネミさんというキャラクターがね、まあ、いるわけですよ。
スネミさんね、はい、うん、
まあね、あのスネミさんを見たことがない方もですね、このスネミという名前を聞いただけでなんとなくある程度こんなキャラじゃないかなっていうのが容易に想像できるようなもう、うん、あの想像したまんまの、姿をしてます。はい、
はい、
あのスネオくんが女の子になったキャラクター
、はい、
これすごいよね。なんかもうドラえもんがおなじみになりすぎて、
うん、
なんかスネとかついたらさ、もうスネオみたいなキャラ出るもんね、頭の中にみんな。
うん、出ますね。
目がつり上がってて、こう口がとんがってて、はい、
うん、
お金持ちですごく自慢話をしてきて、
うん、
なんか親がとてもなんかね、大きな業界とコネがあってみたいな。ね、これまでね、わりかしこの変化球で同じようなパターンできたけど、今回はちょっと違うんですよみたいな要素が多かった中、
うん、
直球でスネ夫が来るというね、女の子になってっていうのが、まあ、いるわけですね。小金井スネミさんっていう名前なんですよ。
はい、
うん、まあ、ちょっとまあお金持ちっぽそうな名字でもあるかなっていう小金井というう ん、いいちゃんがね、いつもあの家を出るときに、この子基本的に玄関から出ないんですよね。
はい、
ダッシュしてこう庭の塀を飛び越えて出ていく、帰ってくる時もそっちみたいな、うん、
はいはいはい、はい、
おてんばな子なんですが、
はい、
たまたまね、気まぐれでチンプイが手伝ってあげようと思ってジャンプした瞬間にチンプイっておまじないかけて飛びすぎちゃって、
うん、
で、スネミさんの家の庭にドシンと落ちちゃったみたいなところで初登場するんですけど、
はい、
まあめちゃくちゃ広いです庭、うんうん、まあ、多分庭だけでエリちゃんのお家ぐらいの広さはある。
うん、
うん、なんていうのかな、女の子で高飛車で自慢好きなんですけど、喋り方は、まあ、癖というか上品な感じはあるんですよ。
はいはいはいはい、
何々ですのよとかね、
うん、
ごめん遊ばせとか、ご機嫌いかがとかね、まあ、ちょっと上品な感じではある、
うん
うんうん、スネ夫っていうのはね、基本的にあの口調は普通だったんで、ただただ意地悪みたいなイメージがあったと思うんですけど、
うん、
スネミさんはそこ行くとね、こうお上品なお家のお生まれで、とてもね、こう相手に、対しても素敵な美しい言葉を使うので、まあ、お育ちは良さそうだなっていうのがよくわかりますね。
お育ちはね、はい、
うん、お育ちはね、はい、うん、でこ の, あの間違えて庭に飛び込んじゃうエピソードも、なんかプールに行くとかね言ってるんですよ、内木くんと、
うん、
だけどあのこの間沖縄に行ってきましてってね、ぜひぜひその時 の, あのお写真ご覧になって行ってくださいませみたいなさ、
はい、
ちょっとそこまでねみたいな感じで、このうーん、まあスネ夫は明確に意地悪してやろうみたいなちょっと嫌な性格のキャラではあったと思うんですけど、
うん、
なんかスネミさんに関してはあんまり、なんやろ、その嫌み、実際嫌な感じなんよ、あんまり友達にも好かれてないんやけど、一言多いとか言って、うん、まあ、本人にそういう気があるかどうかはちょっと微妙なところはあるよね。
まあ確かにね、
はい、うん、物語上の役割はほぼほぼまあスネ夫では
い、
フランスに行ってきましたのよと、なかなか行けないところですものね、オフランスね、オフランスなどはね、はい、
うん、
で、せめてお話だけでも聞かせて差し上げたいと思いましてって言って、このみんなをお家に招くと、
うんうんうん、
幸い、父の撮ったビデオもありますし、ね、皆さんお揃いでどうぞっていうね、自慢したいのか好意なのかギリギリなラインをちょっと行く人ですね。
うん、
ちなみに友達からの評価はですね、なんかこうスネミの言い方は気に障るんで嫌味な感じするよねと、まあでもね、あのお土産くれるって言うから行こうかみたいな感じで、そのまあ嫌やけど別に嫌われてはないみたいな感じ、
うーん、うん、
ではありますと。
はい、
エリちゃんは、まあ、まあ数少ない女の子友達キャラクターなので、まあ、絡みは結構あると。
うんうんうん、
はい、でまあまあ大体ね、なんかこうスネ夫的なエピソードとかぶってはくるんですけども、基本的にあのお休みがあるたびに海外旅行に行ってますこの人
すごすぎるんだよなそれ
とかね、まあ、小学生ですよ、同い年なんで多分12歳のはずなんですけどね、
はい、
北海道に行ったって話をするんですよ、
うん、
次に行くエピソードでね、
はいはいはい、
なんで北海道に行ったかっていうと、
はい、
この後の春休みにちょっとカナダに行くご用事がございますので、
うん、
ほんの足慣らしに行ってまいりましたのよと、
うん、
カナダでスキーを滑るための慣らしとして週末に北海道に行ってまいりましたと、
はいはいはい
はいとかね、スケールが違うよね。スネオなんかも自慢話の中でさ、ラーメンが食べたくなったからちょっと北海道に行ってきたとか言う人やからさ、
確かに、ね、
まあ、DNA が受け継がれてると
DNA はい。
でもちろんね、海外にも行ってて、さっき言ったオフランスもそうですし、こうね、デンマーク行ったりとか、なんかこうオランダ、スイスみたいな、ヨーロッパね、まあ、遠い方の海外旅行ですよね、
うんうん、
まあ、よく行ってきて、こう写真を見ていってくださいよと言いながらエリちゃんにこう振る舞うと。でその度にエリちゃんはもう悔しい、羨ましいと言いながら、何とかしてよとかね、
うん、
で、まあ、チンプイあるいはワンダユさんとかが持ってきた不思議なね、こう力とかでうまいことやるみたいなことが多いんですよね。
はい、
うん、前のエピソードでも出てきたこのエリちゃんがウェディングドレスを着る話があるんですけど、
うん、
まあ、それの、話の導入も女の子同士のね集まりで、お姫様みたいなドレスをスネミさんが着てるわけですよ。
はいはいはい。
キャースネミさん素敵と。いやいや大したことございませんわよ。ピアノの発表会がありましてと、
うん。
マミーが、マミーね、これ。マミーが世界的デザイナーの先生にオーダーしてくださいましたのみたいなさ。
うーん。
とにかくまあこういうキャラなわけですよ。
はい。
もちろんハワイにも別荘あります。
うん。
目の前が海です。
うん、
はい、聞いてもないのにいろいろ言ってくると、
うん、
まあ、彼女もあれやね、このエリちゃん、まあ、ワンダユーさんとかもそうでしたけど、
はい、
こうエリちゃんの意見なしにいろいろ言ってきて一人で満足してるタイプのひっかき回しキャラだなと。こんなばっかりやけど、うんうん、この作品
はい。
でですね、まあスネミさんちょいちょい出てくるんですが、
はい、
結構ね、本筋にもこう絡んでくるところで活躍するんですよ。っていうのは、まあ、先も言ったようにそんなにその意地悪してやろうみたいなところをこうメインで考えてるキャラクターではないっていうのは確かなんですよね。普通にエリちゃんのことは女友達だと思ってるし、
はい、
エリちゃんもあまたこんな話してるわと思いながら普通に遊んだりとかするような子なんですよ。
そうっすね。
である日、まあ、出かけるわけです、エリちゃんいつものように、
うん、
いつものようにこのパンパカパーンとワンダユーさんの襲来にあって紙吹雪の中に埋もれて、
うん、
で今回はですね、ちょっと先のことが分かる水晶玉みたいなのをこうプレゼントされて、これも殿下からのね、はい、一方的なプレゼントですけど、私はいらないわよと、急いでるんだからって言ってまあ行っちゃうわけですね、
うんうん、
もちろん向かう先はおちきくんですね、
はい、
今日は何して遊ぼうかなって言いながら街を歩いてると、エリちゃんと後ろから声かけてくるわけです、スネミさんが、
うん、
あなたどちらいらっしゃるの、どっちで、あっちで、まあ、なんて恐ろしい、あなた週刊コミック少女の占いのページお読みにならなかったの、いや読んでないけど、ね、スネミさんえらい慌ててるわけですよ、
うんうんうん、
曰くその占いのページにこんなことが書いてあったと、双子座でイニシャル E の女の子は今週北西の方角で大変な災難にあるって出てましたよ
はい
まあ女の子は占い好きなのねっていう、なんていうか、まあ、占いにこういうこと出てたからそっちに行くと不幸が起こるって言いながら必死で止めてくるわけですね、
うん、はいはいはい、
うん、まさにこの内木くんの家の方角っていうのがその書いてある北西の方角なわけですね、
うん、
うん、そりゃまあ占いなんて迷信だっておっしゃる方もいらっしゃいますけどと、
うん、
あの占いよく当たるのよ、お友達の災難を見過ごせないから一言ご忠告までと言いながらいなくなると、
うん、
別にね、こういうことも言ってくれる子なわけですね、
はいはいはい
はいはいはい、でまあ忠告通りね、ああよかったと言いながら、まあ、部屋に戻っていくわけですね自分の、
うん、
ごめんね内木さんって悪いんだけどもう急にママのお手伝いすることになっちゃったから行けなくなったわと、
うん、
それをしっかり聞いてたママにちゃんとねお手伝いやらされて結局いろいろさせられる羽目になるんですけど、
はい、
うん、で気になってさっきねこうワンダユさんが王子からもらってたその未来のことが見える水晶玉っていうのを覗くわけですよ。もし内木さんところにいたらどんな災難があってたか気になるからと、
うん、
だけど、まあ、この、 あのアイテムの能力としてはそのもしも言ってたらっていうのは分かんないんですね。
うん、
もしなんて仮定の話は見えないんだよってこうチンプに説明されて、あそうなんだと、じゃあいいわ内木さんの様子でも見ようかなっていう感じで見るわけですが、
うん、
何か映ります。
はい、
内木くんのところに、
はい、
スネミさんがいる。
うん、
私の手作りケーキ召し上がってと。
う
ん、うん、なんていうことって言いながらこう飛び出してね部屋を、
はい、
内木くんのところ向かうわけですよ。
うんうん、
まだスネミさん来てないんですね。っていうのはあのちょっと先の未来が見えるっていう道具なわけで、これは、
はい、
うん、
うんうんうん、
でも帰らないといけないからさ、エリちゃんは家に戻って、でこうママの監視の目もあるわけやからさ、そのお手伝いするって言っちゃった
都合
でね、そう、 ね、そ
う、うん、
ちゃんとやりなさいよと言いながらなかなかこう解放されない。いやでも気になる、内木くん何してるかな、スネミさんは行っちゃったのかなみたいな感じでね、
うん、
でつどつど覗くんだけど、内木くんに関してもいつもの調子で、小金池のご先祖はですねと、明治維新に大活躍なさったので、うん、みたいな感じで自慢してるわけですね。
はいはい、
内木君はまあちゃんとまあ嫌な顔せずにちゃんと聞いてあげるわけやけど、
うん、
でお洋食どうなさいます、よろしかったらうちでディナーなどいかがとか言いながらさ、こう誘ってるわけですよ。
はい、
カナダ直送のサーモンがありますのよみたいな。
カナダね、はい、
カナダね、はい。もうそれ見ててもいても立ってもいられないわけですよね、エリちゃんっていうのは。
はい、
なのでもうチンプにも頼んで、まあ、家宝で手伝ってもらって、もう全てもう終わりましたよって言ってママに言って飛び出していくわけです。
うんうん、
で飛び出していって、まあ、合流したぐらいでさっき見た未来のシーンだったわけですね。
うん、
スネミさんがディナーに誘ってる。もちろん内木くんはまあこんなことでなびかない子なので、いやそろそろ宿題したいんだけどって言いながらまあ普通に返すわけですね。あら残念ですわねって言って、
うんうん、
でそこに、鉢合わせたのがエリちゃんとスネミさん。あなたひどい人ね、占いなんて嘘だったんでしょうと、
うん、
あらバレちゃったかしら、ほほほほほ、
うんうん、
でなんであんな嘘をついたかって聞くんですけど、はい、ここで出ます。じゃあはっきり言わせていただきますわと、私内木さんのことが好きですの、このチャンスにお近づきになりたくてと。はい、ここで内木くんを狙うキャラがもう一人増えてしまいましたね。
うん、
ダメダメダメ、内木さんに慣れ慣れしくしないでと、エリちゃんはね感情的に反応するわけですが、ここでねこのテンションの落ち着き払ったスネミさん後悔します。
はい、
へえおかしなことおっしゃるのね、内木さんがあなたのものって誰が決めたの、
うん、
内木さんがそうおっしゃったのって、
うん、
私欲しいものは何でも手に入れてきましたの、内木さんもきっとそうなるわと言いながら勝利宣言をして去っていくと。はいねえ、なんか狭い界隈でこじれてますね相変わらず
うん、
ルルル王子は私と結婚しますって言ってきてるわけですよ。でもエリちゃんは内木くんが好きなわけですよ。
うんうん、
既にここで三角関係なわけじゃないですか。
うん、
でなんとこの内木くんに対してもエリちゃんからの思いだけでなく、スネミさんというね、
はいはいはい、
クラスメートの女友達からも矢印向いてると。
うん、
内木くん的にはねフラットな描き方をされてるキャラクターなので、そんなに心の内は見ないところあるんですけども、
うん、
さあこのね強烈なビジュアルだけでもインパクトのすごいスネミさんですが、うん、まさかねこうやってメインストーリーに絡んでくるっていうところがね発覚するというわけでございます。はい、恋のライバル出現でございますね。
はい、
ねえ、なんかバチバチに悪い人じゃなくてさ、
ですね、
普通にまあ鼻につく言い方はするけども、お友達としてね仲良くやってる子っていうあたりがまた微妙な距離感がね、
うん、
問題をややこしくしてるなっていう感じはしますね。
うん、
普通に今後エピソードでもそのいがみ合ってるわけでもなく、普通に友達として登場するし、
うんうん、
内木くんとスネミさんとエリちゃんと3人で普通に遊んでるシーンとかも出てくるし、
うん、
もうこの辺りはねこの何とも言えない大人の恋愛ともまた違う子供の恋愛みたいな感じの独特の距離感、
はいはいはい、
藤子漫画的なこう平和な中でこういう実はこういう思いがあるんだよみたいな裏のね動きがあったりするあたりは、
うん、
これもまたねさすが藤子ファン向けに作られたお話だなっていうところが感じ取れていいですよね。
うんうんうん、
ね、
そうですね。
ちなみにこれだけそっくりなキャラクターのスネオくんとスネミさんなんですけど、
はい、
僕が知ってる限り特に全く血縁関係はないようですね。
あ、ないんだ、
うん、
今ちょっと身構えました。逆にあるのかなと。
そうそうそうそう、こういうキャラクターのさよくあるあるでさ家族全員同じ顔みたいなのあるでしょ。ママもこんな顔だしパパもこんな顔だしみたいな、
はいはいはい、あるある。
もうそのあたりも完全にもうあれなんですよ、
うん、
あの踏襲してるんですよ、
うん、
このねスネミさん周り見てくるとさ、
はい、
このチンプイっていう作品自体がだいぶ後期のね藤子先生の後期の作品っていうところもあって、いろいろとなんかこのセルフパロディ的な要素も感じるなっていう、
あ、
ね、今までたくさんいろんな話書いてきて、うん、いろんなねこの名物キャラクターを生み出してきた上での、
うん、
なんかこう最終形みたいな感じがするんですよね、このスネミさんっていう子は。要素がね恋がたきでもありクラスメートでもあり嫌味キャラでもありっていう感じがね。
そうっすね。
いやなんだかんだでねいてるキャラクターの動かし方とか、
はい、
関係性がずっと変わらないんやけど微妙にこの気持ちの向きがね誰に向いてるかみたいなところが描かれていくっていうところも注目していきたいなと思ってます。
うん、
割といい子のスネミさん、
はい、
今後もね出てくると思うのでどうぞよろしくお願いします。
はい
はい終わります。はい、エンディングです。
はい、
今日はねエリちゃんのとっても個性的なお隣さん、
はい、
小金井スネミさんが登場しましたね、
うん、
今本当にこうスネオの2番煎じになってないあたりがすごい好き。
そうですね、
ね、女の子キャラクターにするからこんなに違うのかな印象が、
なのかな。
そうなんか今ねちょっと録音止めて喋ってる時見てたんですけどやってることまんまスネ夫と一緒なんですよこの、
うん、
なのに印象が全然違うのが不思議やなっていうところはありますよね。
うん、そうっすね。
普通になんかねちょっと鼻につくところはあるけどお友達になれそうな子でもあるよね。
まあね付き合い方を考えればいいかな、ね、
まあね。いやね、サッパさんもスネミちゃんとお友達になったら、
はい、
カナダのサーモンのディナー誘ってくれるかもよ。
どうかな。
前回から割と内木くんがね出てきてますけど、
はいはいはい、
内木くんをめぐる女の子の戦いっていう風に描くにしてはコミカルすぎるところも好きなんですよ。
確かに。
なんか全然あの女同士のドロドロした戦いになってないあたりがね。
そうっすね。
もうねそのあたりがねこうエリちゃんを女の子をね主人公に据えた作品の面白さでもあるかなと思ってますよ。どうでした、スネミさん、どう好きになれそう。
スネミさんはまあ全然嫌いとかではないんですけどね、友達になれるかと言われるとまあちょっと難しい、うんかな、どうだろうな。
いやでも言ってましたよ、あの私欲しいものは全て手に入れてきましたのって。
いやそれがちょっと。
だから今回もそうなると思いますわって、これはもう自分に自信がないと言えないですよこんな言葉を。
逆にかっこいいですけどね、もうそこまで言ったら
ね
、うん、
まあ僕本編中にさ、
はい、
こう内木くんをめぐる三角関係みたいな言い方したけど、
うん、
あんまり結局あんまりなんかそんな脅威に感じないのも不思議やねこのキャラ。
そうですね、
なんかこの子にね内木くん取られるかもってあんまり思わへんあたりもいいあんばいですよね。なんか
思わないな。
せっかく登場したのに。
、うん、
まあねセルフパロディ、今までの作品のね、
うん、
感がすごく表れてるなっていうのはもうこのスネミちゃんというキャラクターに凝縮されてるなと思うので、
はい、
ね、この子のねキャラクターの面白いところもねお伝えしていけたらと思っておりますね。
はい、
じゃあ今回は終わっていきましょうか。
はい、
少し不思議ないとこの番組では皆様からの感想反応藤子不二雄作品への愛などなど、募集しております。サパさんの方から宛先の方よろしくお願いします。
はい、メールアドレスは fushigi7110@gmail.com、 X のアカウント名は少し不思議ないと、ハッシュタグはハッシュタグ不思議な、不思議はひらがな、なはカタカナで検索してみてください。
はい、それからお名前だけで送っていただけますメールフォームの方もご用意しております。エピソードの概要欄もしくは少し不思議ナイトの X のプロフィールのところにお便りフォームへのリンクがありますので、ぜひぜひご活用ください。
はい、
それでは皆様次のお話でお会いしましょう。さよなら、
またねー。